おはようございます。高原豪一郎です。さて、今週の金曜日は第58回目の終戦記念日です。日本は今から約60年前戦争に負けたんです。戦後、占領軍が日本に入って約7年間統治しました。そして一方において日本で民主化が始まり、復興に向けて再スタートしました。そしてもう一方においては、極東軍事裁判というものが行われていたのです。これは戦争犯罪人を裁く裁判でしたが、実は私はこの東京裁判自体は非常に不当なものであったと考えております。しかし当時、一般国民はあの戦争の苦しみの鬱憤を誰かにぶちまけずに折れなかったんでしょう。一部例外を除いて、東京裁判の被告人に対して本当に冷たかったのです。しかし、この塀の中の戦争犯罪人のレッテルを貼られた旧帝国軍人のために、真心から仕えたアメリカ人の女性宣教師がおりました。彼女の名前はアイリーン・ウェブスター・スミスと言います。ある時、スミス女子が地方の集会に行った時、一人の女性が面会を申し出たんです。西沢と名乗るその夫人はクリスチャンでした。そして彼女の夫は東京裁判被告人として巣鴨の拘置所の中に収監されていたのです。西沢夫人は夫が処刑される前に、なんとかキリストを信じてもらいたい。たとえ地上で命を絶たれるようなことになっても、天国で再会するものとされたいと願い、面会時にヨハネの福音書を手渡していたんです。しかしどうしてもスミス女子に直接伝道してほしいと願いにやってきたのです。面会は月に1回30分、家族のみに許されていましたが、西沢夫人はその貴重な機会を譲り渡し、ついに面会が実現しました。スミス女子は、いかなる罪をも許すキリストの十字架の力を語ったのです。しかし西沢氏は言いました。私の罪でさえもキリストは許せるとあなたはおっしゃるんですか？はい、もちろんです。でもあなたは私の罪がお分かりなんですか？私は口に出すのも恐ろしい罪を犯したんです。それがどのようなものか、あなたには想像もつきますまい。だからそんな許しを語れるんじゃありませんか？しかしスミス女子は言いました。あなたの罪がどんなものか私にはわかりません。しかしこれだけはわかっています。イエス・キリストの流されたあの血潮は、いかなる罪をも清めることができるのです。しばらく沈黙した後、西沢氏は言いました。その許しを得るために、私は何をしなければなりませんか。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたは罪許されます。救われます。こうして二人は祈りました。そして西沢氏は、スミス女子の後をついて、自分の罪の身代わりとして、十字架に死に、三日目に復活したキリストを、信仰告白したのです。別れ際に、スミス女子は聖書を示しました。それはヨハネの福音書14章です。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。この報告を西沢夫人が聞いたとき、彼女は本当に喜んだんですね。ああ、もう恐れることはない。主人の罪はすべて許され、天国で会えるのだ。さて、一週間後のことです。スミスさんは GHQ から出頭要請を受けました。何事かと思っていきますと、芝野という戦犯を知っていますかと聞かれる。いや、知りませんと言いますと、でも芝野の方ではどうしてもあなたに会いたいと言ってる。特別面会を要望していると言うんです。そして面会して分かったことは、なんと、あの西沢氏が巣鴨拘置所の中で個人的にキリストの救いを伝道していたのです。死を前にして、すべての罪を許され、喜びと確信に満ちていた、この西沢の様子は、獄中でも、ひときわ輝いたものだったのです。こうして一人一人と、 スミス女子に特別面会を求める者が増え、なんと14人もの戦犯がキリストと出会い、そのうち13人は獄中で洗礼まで受けたのです。この西澤氏が処刑される前に、スミス女子はもう一度だけ面会することができました。西澤は短期間に実に成長したクリスチャンとなっていました。彼は生き残った地上の家族友人にもこの永遠の救いを伝えてほしいと願っていました。そして二人はそのことのために祈ったのです。その時、同席していた米兵の看守がヘルメットを取って一緒に祈るんです。刑務所から出て行こうとした時、その看守は門までついてきて、そしてスミスさんに何か別れがたそうな素振りをしておりましたので、彼女は聞きました。あなたクリスチャンですか？看守は言いました。母が祈ることを教えてくれました。また子供の頃は日曜学校へ行ってたんです。でもそれ以来全然祈ってません。そう言うと看守はこう言ったそうです。私たち看守はあなたがここに出入りするのを見、囚人たちの上に次々と起こる変化を目の当たりにしてきました。それでもうたまらないんです。私たちにも福音を聞かせてください。こうしてアメリカの憲兵隊の中に聖書研究会が始まったのです。それから2日のうちのことです。今度は一人のアメリカ人将校がやってきました。彼は西澤ともう一人のクリスチャンとなった戦犯が前日の晩に処刑されたことを伝えに来たのです。彼らは勝利をもって死んでいきました。刑務所の時計が12時を打つと、あの二人が手錠のはめられた手に聖書をしっかり握りしめて、そして留置場から出てきたそうです。二人は主よ身元に近づかんという賛美歌を歌いました。他の囚人たちは神共にましてという賛美歌を歌っていました。そして処刑台の前で二人はもう一度ひざまずき、自分の作り主である神に祈りと、そして感謝を捧げたのです。二人の顔は本当に光り輝いていました。そのように将校は報告したのです。それを聞いたスミス女子は頭を垂れ祈りました。この若い将校は彼女が祈り終えるまで黙って待っていました。そしてこう言ったんです。私もキリストを受け入れたいんです。私もあの二人のように作り主にお会いしたいのです。私もあの二人のようになりたいのですと。スミス女子はその場で彼をキリストに導きました。しばらくすると別の戦犯、これは日本軍の大将から日本語の詩が届いたのです。処刑の呼び声は、麗しき天使の声のごとし、今我は神の御国へと旅立たん。さて、西澤が天に召された後で、彼の絶筆が届きました。それにはこう書いてあったそうです。スミス母上殿、私は先生により心より感謝しています。また、忙しい時間を割いて、再度会いに来てくださり、温かい励ましをくださったことを本当に感謝しております。さらに、先生の尋常ならぬ尽力により、獄中での洗礼という願いが実現したと聞き、他の兄弟たちと共に、主の皆によってお礼申し上げたいと思います。私は最後の日には、聖霊の救いに預かることを信じ、完全に主に信頼しつつ、今感謝の日々を送っているんです。まさに神の恵みにより救われた私にとっては、生きることはキリスト、死ぬこともまた益だと信じています。どうぞ先生の温かいご指示を、私の家族の者たち、また次に挙げる者たちの家族の方々にもお伝えください。先生のご健康、主イエス様の御名と父なる神様によってお祈りします。救われた罪人、西澤より。皆さん、死を前にして故郷凱旋の平安をもたらすのは、このキリストの福音だけです。どうぞあなたも、イエス様を信じ、 ご自分の作り主のもとへ立ち返ってください。